集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。さあ、もう放送もあと今回と来週ということで、2018年あっという間に終わってしまいますが、
大橋さんも11月頃から言ってましたけどね、今年も終わりですねって、早いなとか思って聞いてましたけど、
もうそろそろマーケット落ち着いてくれたらいいのにと思うんですが、昨日あたりももうダウはね、プラス300ドルぐらいからドーンと落ちて、
ちょっと動いてくれた方がいいですね。今年のボラテリティはもう全然なかったので、年末で一気にどっちかに走ってもらいたいと思ってるぐらいなんですけど、
株はね、ボラティリティあるんですよ。
ありました、株は動きました。
株はすごいんです、為替です。為替、
為替もやっとだけど、ドル円が1円ぐらい落ちていると暴落したような気になりますね。
1円って結構大きいよね、今のドル円相まで見るとね。
昔なんてドル円で1円なんて別になったことなかったんですけど、
まあ長い歴史の中では240円からドーンと落ちるとことかね、
まあそうですね、
見てらっしゃいます
それは、あの1日に3円4円5円いつも動いてた時代なんで、まあそれと比べても、ちょっと動かなすぎるだろうという感じですよね。
今年はね、ドル円も動かないし、ユーロドルもね、今ちょっと今足元強含みですけれども、これもずっとレンジですから。
そうですね、まあだからドル円よりはマシですね。ユーロドル一度年初に上がってそれから反落したので、ドル円は112円で始まって112円で終わるかもしれないので、どうしたんだこのすごい行ってこいはという感じですが、
でも動きそうですよね。なんかやっぱり下攻めしそうなムードにはなってきています。昨日の FOMC きっかけなんでしょうかね。
そうですね、まあどちらにしても来年は、後でやりますけれども、どちらかというとドルベアなセンチメントが多かったので、まあ FOMC が明けてそちらの方に、ポジションを振ってくるという可能性は高かったんですが、まあ、そちらの方に動き出してきているというふうに考えています。
はい、今日はドル円ここからどう動く、そしてねユーロも出てきますのでご期待いただければと思います。もうあのイギリスのことはまあしばらくお休みですかね。議会も休会してブレグジットの話多分年末年始出てこないですからね。
そうですね、まあだから本当にブレグジットの話はもうロジックに考えると、もうノーディールブレグジットになるしかないなというふうに思う流れになってるんですが、
ノーディールブレグジットの準備もしてるって話もありますからね。
だけど、まあ昨日オールスターで言ったジャーナルかな、まあ、いろんなとこを読んでると、そうなる、そうなったら困る人ばかりなので、
当たり前ですけどね、
結局、それは避けられるんじゃないかという、論調が多くて、もしそうなった場合は、ポンドが大きく踏み上がる可能性もあるので、ちょっと休暇中は触れない、
触らない方がいいかもしれないですね。ということで、今夜も早速この後西原コーチのブルベアどっちからスタートしましょう。
西原コーチのブルベア
どっち。さてここからはブルベアどっち、今マーケットを取り巻く強い材料弱い材料どんなものがありますか。一応ドル円を軸に考えるんですが、リスクオンリスクオフという意味では株も含まれるというふうに考えてご覧いただければと思います。さあご覧いただきましょう。ブルーの材料、つまり今楽観的な材料というのがほとんど見当たらなくて、ひねり出したという印象があるんですがまずはこの FOMC、 ブルーにも入れてますがベアにも入ってます。これはね、後ほどまたじっくりと解説いただこうと思います。そしてかろうじて出てきたブル要因、イタリアの制裁は回避される模様ですね。
まあ先週ちょうどねこれやりましたけれども、GDP 比 2.4 が 2.04 に修正で、なぜできるのって言ったら、どこからともなく財源があったとか、なんかよくわからないんですけど、まあとりあえず、ラテン系な体質で
見つかったんですね、お金が、
何か見つからなかったはずなんだけどどっかから見つかって 2.0 にできたということなので、はい、まあ見つかったのでよかったねということになって、まあこれはブルー要因ということですね。
これはね、制裁は回避されるということで、まずちょっとイタリアの問題は消えたかなと
と思います。
だけ
ど なんかあのいろんな話はあったんですけれども、あんまりこうマーケットが、これ以前3ヶ月ぐらい前、半年前はものすごくイタリアの話で盛り上がってたんですが、最近この話が出てもあまりこうイタリアの債券とか売られないので、まあ、多分こういうふうになるんじゃないかなというのはマーケットが、予想してたんじゃないかなと思うんですけどね。
まあ、制裁はね、あの他の国も実は守ってないところがあるけれども、
まあ、いっぱいありますからね、
課せられてない、ということもありますからね、そしてベア要因たくさんあります。まず FOMC に関しましてはこの後ピックアップしていきます。それからこれもなんか財源見つかったっていうような発言がトランプさんからあったようなんですが、21日一部政府機関のつなぎ予算執行するので、メキシコとの壁の予算が、まあ、承認、議会が承認しないとシャットダウンになるんですよね。
まあなってもね、まあ、その時に 一応ビア要因なんですが、まあ、別にあの公立公園が閉まったり、まあ、年末にあの年金受給者の人の年金がもらえなかったりするのはあるんですけど、別にもらえなくなるわけじゃなくて、その閉まってる、まあ、それがまたオープンするともらえるので、そんなに困ってってる人がいるかと言われると、もう慣れちゃったのもあるんですけど、
まあね、
ガバメントシャットダウンっていうと、数年前はと思ってたんですが、なんか年がら年中やってるので別にいいんじゃないのっていう、
年がら年中ではないけれども、まあ、またかという印象はちょっとあるかもしれないです
か
ね。
またかという印象があるちょっとあるというか、またかという印象しかないですけどね。
そうですか。まあ、あのこれでも地合いが悪いときにこういうことが起きると、やっぱこれ材料になる可能性もあるのでね、
あとこれやっぱりセンチメントなので、あの平気な、大したことないというあの報道であればそうなんですが、まあ、よくあの、まあ、年金受給者の人が、まあ、クリスマスも控えて年金がもらえると困るんだとか、せっかくイギリスから来たのに自由な目が見られなくて困るんじゃないかというような報道をするとかなりネガティブになるんですけど、別に何度もやってるので、別にそんなにネガティブな材料ではないんじゃないかなと思いますけど、どっちだと言われるとベア要因、
そしてアメリカの長期金利ですけれども、まあ、12月利上げは実施しましたが、金利は上がりません。むしろ下落傾向、長期金利 2.8% 割りまして 7.45 まで昨日落ちてるんですね。
まあ、これだけ株が下がっちゃうと、まあ10年債は金利が買われて、10年債が買われて
債券に資金が動くと、
金利が下がると、
それでドル円相場なんですが、やっぱり日米金利差縮小ということなんでしょうか。ちょっと下落基調なんですが、市場では今100日移動平均線意識しているみたいですね。
そうですね、僕はそれ見てないんですが、今週になって皆さんあの100日移動平均が抜けたら、ということで今抜けているので、まあ、そういった意味ではあの100日移動平均を使ってもダウントレンドに入るということが言えるんじゃないかなというふうに思います。
それから、まあ、ヨーロッパの経済指標、まあ、この1年ずっと悪いのが、ね、目立ってたんですが、ここに来てアメリカの指標も悪いじゃないかということがクローズアップされるようなもの出てきました。ニューヨーク連銀、製造業景気指数、それから、NAHB 住宅市場指数ですが、かなり悪いですね。
住宅指標は随分徐々に悪くなってきていたんですけれども、まあ、ここに来てまた一段と悪いと、
これだけ指標が、ちょっと悪いの出てきているのに FOMC 大丈夫ですかみたいな話はまたこの後やります。それからフランスもデモの影響がかなり、心配されています。 PMI 総合サービス、あらゆる PMI が50割ってきました。
ヨーロッパ自体はもうここ 2,3 ヶ月ぐらい数ヶ月良くないですよね。で、まあ、黄色いベスト運動の影響もあってさらに悪くなってきているということになってます。
そしてやはり株価の下落というのはドル円相場リスクオフというふうに、あの連想つながっていくわけですけれども、日経平均アベノミクス以降ずっと年足では陽線だったんですが、
今年、まあ、このままいくとこれ大陰線ですね。
陰線ですね。
これを陽線に持っていくのはちょっと難しいと思うんですが、あと10日もないのに、
というような状況になってきています。さあ今日クローズアップするのは FOMC なんですが、ずいぶん今回12月は利上げは織り込まれているとされていましたが、直前になって利上げするなという声があちこちから、
そうですね、まあ、ちょっと株が下がってきていたので、まあ、ドラッケンミラーさんとか、新債権王のガンドラクさんとかが、まあ、利上げをするなというようなコメントも、まあ、FOMC が始まる前にしていたと、 でもう一つはトランプ大統領がもうずっとツイートで、はい、まあパウエル議長を攻撃していたわけですよね。でまあ相場を感じて、はい、まあ相場の息吹を感じて市場の流動性 をこれ以上引き締めるようなことはするなと言ったり、まあウォールストリートジャーナルのコラムで、まあ、今回はアメリカの金融当局は休止すべきであると、まあ、うん、つまり利上げをしない方がいいんじゃないかというコラムも出ているなので、それを読むべきだとまでパウエルさんを攻撃していて、はい、もしかしたらやらないんじゃないかという、
まあもしかしたらですけれどもね、うん、だから利上げ織り込みもなんか徐々に落ちていってたんですよね、12月、ね、
どんどん下がってきて、はい、ほとんど、97% だったのが80、70で 65.5% ぐらいまで下がってたんですが、下がってた。で今朝、4時に起きて僕も見てましたけれども、はい、パウエルさんはやりましたと、
はい、やりました。
でまあいろんな、意見はあるんだけれども、彼が言ってる声明の時に、我々が正しいと考える行動を止めるものは何もないと、はい、まあ、つまり、トランプさんが何を言おうが、ドラッケン・ミラーが何を言おうが、我々が正しいと思っていることをやりましたと、まあ、コメントしたあたりから、まあ、株が崩れてきたと。
すごい、そのパウエルさんの声明というか、ね、うん、発言がある時間帯にドドドドドッと崩れ出したんですよ、ね、
だけど、まあ、パウエルさんになってから僕のアメリカの友人もよく言ってましたけど、うん、パウエルさんがコメントするとよく株が落ちるって
、はい、
そうですね、で、まあ、今回は、パウエルさんが話している時も、まあ、実際そうなんですが、まあ、
当たり前のこと言ってるだけなんですけれども、うん、なんかこうここで独立性というものをあまり強調するとものすごくこう逆に意識してタカ派になったんじゃないかっていうふうに勘ぐられちゃうんですよね。
そうなんですよね、だけどそういうふうな考え方もありますし、
はい、
例えば逆に今回やらなかったとすると、うん、また、政治に屈したというように見られるのも困るので、結局、言ってることは、我々が正しいと思ったことをやりましたと、正しいと思ったことをやったんですけれど、はい、これだけ株が下がって、はい、ゲームが下がったのにそれが正しいのかということがちょっと懸念されて、結局株が落ちてしまったと、
はい、まあ、利上げは実施しました。そして2019年の利上げの回数が従来3回という展望があったものが2回に減っていると、ねうん、事実としてはこれハト派になったんですが、市場が思っていたよりはタカ派だったということですね、
うん、これ以上はいかないと思うんですね、先週やりましたけど、はい、中立金利をわずかに下回るジャストビローという言い方だったので、
はい、
今回 0.25 上げたのでほぼ中立、
はい、
でやっても来年あと1回ぐらい、2回もやるとオーバーキルになってしまうと思うんですが、まあ、一応パウエルさんは今回もやって来年2回ぐらいと言ってるので、まあ、それだとちょっとオーバーキルになるじゃないかと、やりすぎということだと、まあ、株は落ちるということになります。
はい、
はい、で、これは今回また株が急落する、今週先週株が落ちてるんですが、その主要インデックスの下落を示唆しているインデックスがあったと。これ9月もご紹介したんですが、ラッセル2000で、このラッセル2000が、9月に大きく下げているときに、
これはアメリカの中小型株ですね。
そうですね、
はい、
9月に下げたので、まあ、このラッセル2000が下げると、炭鉱のカナリアと言われていて、その後主要株式が落ちると言われているんですが、今回も、ラッセル2000がもう 20% 以上下げてダウントレンド入りしたと言われていたので、
はい、
まあ、スーナーオアレーター遅かれ早かれ、まあ、ダウとか S&P が下がると言われていたんですが、
はい、
まあ、実際に下がってきた、
まあ、いかに早かったかというのがこれ、うん、ダウと比べてみると、
そうですね、
はい、随分早いですよ、
白い方が、はい、ラッセルなんですが、まあ、ラッセルの方が落ちるとダウがその後ついてきたというチャートになっています、
はい、ダウが落ち始めたのは10月3日とかそのぐらいだったかと思うんですが、ラッセルはもう
9
月から下がっているので、これが分かっていれば、まあ、下がるのは見えてきていたんじゃないかなと、
そうですね、
いうことですね、
はい、
そして日経平均年内2万円割れるかなって質問が入ってますけれども、
そうですね、はい、2万円、一応考えているのは日経平均のこれ週足ですけれども、はい、重要なのはこちらを見ていただくと、まあ、こちらの番組でもよく言ってるんですが、ブルーベア、ブルーベアじゃない、ブルートラップで今年、ダブルトップで落ちてきているのでダウントレンドしてきていますということを申し上げたんですが、ポイントはこの左、2015年の高値2万952円、つまり2万1000のところあたりで一時的には抜けるんですが、
はい、
全部戻されていたんですが、今回も2万1000割れてきたので、
はい、
このまま2万1000円割れを、ホールドすると年末に2万円割れの可能性がちょっと高まっているので要注意ということですね。
今年もニトリの社長の予想が当たっちゃうんですかね。例年ニトリの社長って為替とか日経平均の予想するんだけど、いつも当たるんですよ。
そうなんですか。
はい、これ有名な話。今回は1万9000円って年初に予想してらっしゃったんですけど、なりそうな予感がしますね。
1万9000円だとちょっと、まあそうですね、
はい、はい。以上、西原浩一のブルーベアドッチでした。さて、ここからは西原浩一の視点です。ではここから西原さん、どういう戦略で何をトレードしますか。
はい、株が、下落するリスクオフで、リスクオフの時は円が買われます。で、ドル金利が下がっているので、ドルが売られますということになると、ドル円というのがいいんじゃないかというふうに考えています。
はい、もうすでにね、金融機関がいろいろと弱気の展望を出していましたね。はい、
これは、先週もやりましたけど、先々週か、はい、来年に関してはモルガン・スタンレーは、ドルの強気相場は終了して売るべきだと。でいつも強気、ドル円に対しては、円の弱気、ドルに対して強気のゴールドマン・サックスも、ドル円は下がるというコメントをしていたんですが、こういったコメントをしているときは、来年になる前からその動きが始まる。去年もそうだったんですけれども、はい、今年はクリスマス明けかと思っていたんですが、 FOMC を挟んで動き出す可能性が出てきているということですね。
はい、でドル円のウィークリーチャートです。
で、ドル円のウィークリーチャートですが、まあ、こちらは先週かな、ご紹介した通り、ウィークリーで、今月の頭に、デマークというカウントダウンの13を点灯していて、
この右側の赤い丸の13
ですね。はい、でしばらく揉み合っていたんですが、今週このままだと、緑の線で1と出ているんですが、これがセットアップの1ということで、ダウントレンドする可能性が高いと。弱気相場入り、
はい。じゃあドル円もいよいよこのレンジ下抜けるという可能性が出てきたということで、ドルが弱いということはユーロは
上がるということですね。
はい、今確かに足元ユーロ上がってきてる。
はい、ユーロは先ほどの、ユーロを取り巻く関係、まあ、環境はあまりよろしくないんですけれども、はい、こちらも先月、今月何回かをご紹介したんですが、ユーロドルの週足、
はい、
下の段のオシレーターもユーロドルの、アップトレンドを示唆していて、見ていただくと、カウントダウンの赤いところマーカーしたところが13というふうに出ているので、はい、これは、デマークから考えるとユーロドルは反発するということで、
昨日の、FOMC の時にね、ちょっと動いたので、おおと思ったんですけれども、
僕は基本的にドル弱気なので、はい、あれですけど、まあ、これで3週間ぐらい揉んで、こちら見ていただくと、今日このレベルで終わると、グリーンのところの、青の数字が1という数字が出るので、これは逆に、ユーロドルが上がる
という、
アップトレンドになる可能性があるということですね。
だからドル円の逆のセットアップが出てるってことですね。
そういうことですね。
ただなんかオプションが今はかんでるん
ですって。気をつけたいのは、ちょっと今日は難しいんじゃないかなと思うんですが、はい、1.15 のところに、オプションのエクスパイアリーがあって、これが、ユーロドルの上値をずっと抑えています。
エクスパイアリーどのぐらいの規模、
は
い、
で今日が、56億、今日のニューヨークカット、つまり12時までは、56億ユーロ、これかなりあるので、はい、で明日、のニューヨークカットで22億ユーロ、両方足すと78億ユーロになるので、少なくとも、よっぽどのことがなければ、今晩の12時東京時間の、12時までは 1.15 を大きく超えてくるのは難しい。
で今晩24時に
56億ユーロが消えるので、はあはあ、ぐっと軽くなるので、はい、もしこのユーロドルの、アップトレンドが正しければ、22億ユーロぐらいだと簡単に抜いてくる可能性はある。
はい、じゃあ
で明日になると、22億も消えてしまうので、はい、1.15 はかなり軽くなるということですね。
そうか、じゃあユーロドルが上がる可能性で、ドル円が下がる可能性がより濃厚になるだろうっていうのは、まあ、今日明日。
そうですね、今日のニューヨークカットが消えると、少し上値の、レジスタンスが消えると形になるので、抜けやすくなるということですね。
はい、はい、ということで、まあ、明日に向けての、まあ、マーケットの動きには大注目ということです。
そうですね。
以上、西原浩一の視点でした。はい、
スマネートレーダーシンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則博さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイトイーグル FX があります。詳しくはイーグル FX で検索してください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板にお寄せいただいた皆様からのご質問に西原さんに直接ご回答をいただきます。今日いただきましたご質問はヨッシーさんからいただきました。ドル円はトップアウトしてダウントレンド入りでしょうかというシンプルな質問ですが、本当にレンジが長かったのでいよいよかって皆さん本当に思ってるとこですよ。
そうですね、はい、いよいよというかまあ、このまま落ちてくれると僕はいいんですが、
はい、
114円の55銭で、トップアウトしてダウントレンドしているということを、先ほどデマークの、カウントダウン、シーケンシャルでご説明したんですが、
はい、
それとは違う視点で、ちょっと探ってみたいと思います。
はい、
でこちらは先ほどご紹介したドル円の週足チャートで同じなんですが、
はい、
2016年の12月トランプラリーの時に118円の66銭をつけて、
この赤い丸のところですね、
赤い丸のところですね、
ドーンと上がりました。
でこの時に、トランプラリーで18円も2ヶ月弱で上がったんですが、この時に120円がつかなかったということですね。
まあ、びっくりするような動きだったけれども、この青いレジスタンスラインというのを引くと225円に到達せずに戻り高値が抑えられたという。
そ
う
ですね。で、このところの、はい、水平線で、グリーンのラインで115円と書いてあるところがあるんですが、今年から去年の、春にかけて、一度118円66銭をつけてダウン、一度下落した後、何度やっても115円がついてないんですね。だからもう1年と10ヶ月ぐらい115円がついていなくて、
そんなに重いんですね。
で
今ね、
今年の、10月にもう一度114円の55銭をつけたんですが、はい、今回も115円がつかずに、落ちてきていると。で、125円と 100円の間でずっと揉んでいたんですが、それがだんだん、スクイーズしてきて、まあ、狭まってきて、
はい、
で結局115円がつかなくて、下振れしてきているので、まあ、この115円のレジスタンスから考えても、上値がもうキャップされて、結局落ちてくるんではないかなというふうに思っています。うん、その要因はやはり、アメリカの政策金利の、連続利上げが、止まって中立金利が近くなっているというふうに考えています。
もう上がるならこのアメリカの利上げサイクルが絶好調の時に上がってないともうダメだったってことです ね。
そうですね。
もう終わってくるわけですから、うん、アメリカの利上げ打ち止めが近いと。
だから今年、はい、ユーロドル、オーストラリアドル、はい、主要通貨に対して全部ドルが強いんですが、
はい、
ドル円だけ上がってない。
ドル高でもあったけど円高でもあったということ で、
そうです、ね、
ドル高円高で膠着したっていう。で
これだけドルが強いのに、はい、ドル円が上がってないということは、うん、ドルが弱くなる、少しだけでも弱くなればドル円はそれ落ちてしまうということになります。そういうふうに考えてます。なりますというのもおかしいですね。そういうふうに考える方が自然じゃないかなと思い、
そして日銀はね、緩和継続中ですけれども、次の一手って今度引き締めなきゃいけないわけですから、
まあ、ちょっとそう思ってるんですけどね、
はい、
今年もう少し引き締めの、 まあ、トレンドに入るんじゃないかなと思ったんですが、はい、うん、来年ちょっと消費税があるので、
まあ、それもできないという話もありますけどね、うん、
ちょっと難しくて、もうちょっと打つ手がなくなってきてるなという感じはするんですが、
は
い、
うん、そうするとこれは長い長期の下落トレンドに入るんではないかと西原さんをご覧になって、
はい、もうチャートだけというよりも連続利上げが、はい、まあ、終わってしまうのであれば、ドル金の行方が反転することになるので、はい、ドルの、トレンドも変わってしまうんじゃないか。ドル円だけではなくてユーロドルも、僕はあのノーディールブレグジットがなければ、はい、ポンドドルも上がると思ってるんですが、
うん、安値ですね、うん、円高の下値っていうのはどのぐらい、105円、うんうん、105円で済めばいいですけどね、
うん、まあ、持っていくと思ってるんですが、
持っていくと思ってる、
まあ、とりあえず105円、
とりあえず目標105円に向けての下落トレンドスタートではないかというのが西原さんの、
株もあるけど、まあ、ドル金利、うん、はい、があんま上がってこなくなるんじゃないかなと思っています、
う
ん、
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのご質問お待ちしております。ぜひ掲示板の方に、それからツイッターでも結構です。皆さんからのご質問お寄せいただければと思います。時計の針は9時56分回っています。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ここから来週に向けてと言いますが、来週はもう今年最終週、うん、新年、私もう1週間あると思ってたんで、
え、なんで、
なんか、え、来週ですか、
忙しすぎて、
いや、勘違いしてて、来週もう1週間あるなって今日の午前中まで思ってたんですよ。
ずっと今日一日中走り回ってましたよね。
それが私の中ですごい失敗で、今日大変、うん、西原さんも今日走り回ってましたよね。
走り回ってたというか、まあ、ちょっと朝よ、あの4時から起きてるので、
あ、 FOMC で起きたということらしいですけどね、うん、はい、さあ、今週来週までなんですが、今週はまあ先ほどもご紹介しましたアメリカの、連邦政府暫定予算のつなぎ予算の期限が来るということで、どうなるかというのが一つ、まあ、話題にはなるでしょう。
そうですね、
はい。そして来週です。
それが終わるともう、クリスマスなので、
クリスマスです。
ほとんど何も、マーケットが空いていない、東京しか空いてないので、まあね、何もやりようがないということで、
24日からもうちょっとかなり薄くて、25日はもうフルで、海外市場も止まるんですよね。
何もないです。東京市場しかないので、銀行に勤めていた頃は世界中の全ての、通貨を東京が見ることになるので、結構大変。
そしてこの24日が東京市場が、ね、うん、祝日なので、まあ、かなり薄々で、そのまま25日に入るということ で、ね、ほとんど動かないと、
う
ん、
まあ、24はもう無理ですね。
無理か、
ほとんど何もないので
、25はもう本格的に世界がクリスマスで休場、う
ん、だけど東京は空いてますよね。
でそれも薄い、うん、3時までですよ確か25日はね、はい、ということですので、まあ、薄いマーケット、来週27日は最後の、今年最後の生放送ありますので、
そうですね、27日は、マーケットかけていって動くと思います。
動き始めるかなというふうに思います、はい、ということで来週今年最後の放送もご期待いただければと思います。ここまでのお相手は
シンプルエフェクトトレードの西原浩一、
大橋ロコでした。では皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。